こんにちは。今日の深掘りへようこそ。今回はですね、稲沢大輔さんの記事をもとに、富裕層であるあなたが不動産投資を始める、その最初の一歩について、大事なポイントを見ていきたいと思います。
よろしくお願いします。
不動産投資というと、まあ、株式とは違って実物資産ですよね。
はい。
資産形成とか、あるいは承継の選択肢としても有力ですけど、やっぱり成功するには準備がいると。
そうですね。
この記事をヒントに、あなたが抑えるべき確信、これを探っていきましょう。で、まず、この記事が面白いなと思ったのが、いきなり物件の話じゃないんですよね。マインドセットとか理念から入る。
はい。そこが、特にあなたのような富裕層の方にとっては、非常に重要になってくるポイントなんです。
ほう。
ご自身の資産をどう形成するかだけじゃなく、その先、つまり次世代へどうつないでいくかとか、あるいは投資を通じてどんな社会的な価値を生み出したいか、まあ、社会貢献みたいな視点ですね。
社会貢献ですか？
ええ。それが結果的に長期的な成功につながる可能性があるという考え方なんです。だからまず、ご自身の投資哲学、これをしっかり定めることが推奨されてますね。
なるほど。哲学。それが固まって初めて具体的な目標設定と投資戦略に進むと。
その通りです。
インカムゲイン重視か、キャピタルゲイン重視か。これはどう判断すればいいんでしょう？
それはもう、あなたが何のために、いつまでにどの程度のリターンを求めるか、完全にオーダーメイドで考える必要がありますね。例えば、老後の安定収入が目的なら、インカムゲインを重視するでしょうし。
ふむふむ。
資産価値そのものを大きくしたいなら、キャピタルゲイン狙い、と。記事では具体的な数字目標。例えば5年後にキャッシュフロー月100万円みたいな、そういう設定を進めてますね。
かなり具体的ですね。
ご自身の財務状況とか、あとリスクをどこまで取れるか、これも踏まえて戦略をはっきりさせることが大事です。
で、その戦略によって選ぶ物件の種類も変わってくるわけですね。区分マンション、一棟アパートマンション、商業ビル。
そうですね。
初心者としてはやっぱり区分マンションが無難なのかなとも思うんですが。
確かに。区分は少額から始めやすいですし、管理の手間もまあ比較的少ないです。ただ、あなたの場合ですと、最初からある程度の規模、例えば一等物に挑戦してより大きなリターンを狙うというのも十分現実的な選択肢だと思いますよ。
なるほど。
もちろん初期投資とか運営の責任は大きくなりますけどね。商業ビルとなるとさらに専門性が求められますから、これはもう少し経験を積んでからというのが一般的かもしれません。
やはりご自身の戦略とリスク許容度次第ということですね。
ええ、そこが判断基準になります。
物件タイプが決まっても、次なる大きな問題は場所ですね。立地が全てなんて言いますけど。
まさに。
都心、再開発エリア、地方の優良立地、選択肢が多くて迷いそうです。
そうですね。都心は安定性が高い。でも利回りはちょっと控えめになりがちです。
はい。
再開発エリアは将来性、まあ、伸びしろに期待する投資ですね。ただ、計画が本当に進むか、その見極めが重要です。
うん、確かに。
地方の場合は、高い利回りが期待できるケースもありますが、その分、人口が減っていないかとか、地域の産業は大丈夫かとか、そういう緻密な分析が不可欠ですね。
これも結局戦略次第。
なぜこの立地を選ぶのかをご自身でしっかり説明できることが大切になってきます。
そして自己資金とローンのバランス、いわゆるレバレッジの活用、これもポイントですね。
はい、重要です。
富裕層ならではの注意点って何かありますか？
レバレッジはうまく使えばリターンを高めますが、当然リスクも大きくなります。ですから記事でも触れられていますが、自己資金比率を例えば 20% から 30% 以上とか、ある程度高めに設定して余裕を持った計画を立てるのが基本です。
安全策ですね。
ええ。ただ、あなたの場合、金融機関との関係性が非常に重要になります。
と言いますと、
単にお金を借りる相手というだけじゃなくて、あなたの資産背景全体を理解してもらって、信頼関係を築く。そうすることで、通常よりも有利な条件、例えば金利とか、融資期間とか、そういうものを引き出せる可能性が出てきます。
なるほど。パートナーとして捉えるわけですね。
まさに。ここは戦略的に進めるべき部分でしょうね。
さらに不動産会社、税理士、弁護士といった専門家チームの構築、これも欠かせないと。
ええ、不動産投資って本当に専門知識の塊みたいな分野ですから。
そうですよね。
良い物件情報をどう得るか、税金をどう最適化するか、法的なリスクをどう回避するか、これらを全部一人でやるのは正直かなり難しいです。
確かに。
特にあなたの場合、資産全体の保全とか 将来の相続のことまで考えると、信頼できる各分野の専門家としっかり連携する。いわば、あなた専属のプロジェクトチームを持つ感覚ですね。それが成功の確率をギュッと高めます。
なるほど。チームで臨むと。
はい。そして最後に、いよいよ購入、その前の最終準備段階ですね。法人設立の検討とか、資産ポートフォリオ全体での位置づけ確認、そしてデューデリジェンス。
はい。
このデューデリジェンス、具体的には何をチェックするんですか？
デューデリジェンスは、日本語で言うと、徹底的な事前調査ですね。具体的には、まず物件の権利関係、変な権利がついていないかとかですね。
それから、建物自体に隠れた欠陥、いわゆる瑕疵がないか。あと、提示されている収支計画。これが絵に描いた餅じゃなくて、本当に現実的なのかどうか。これを専門家と一緒に厳しくチェックします。
かなり念入りにやるんですね。
ええ。これを怠ると、後で本当に大きな問題になりかねませんから。それに加えて、そもそも法人を作って投資した方が有利なのかどうかとか、不動産投資があなたの資産全体の中でどれくらいの割合を占めるのが適切なのかとか、そういった最終確認も必要です。これらを全部クリアして、ようやく安心して第一歩を踏み出せるという流れですね。
いやー、こうして伺うと、富裕層の不動産投資って、ただ資金力があればいいってもんじゃないんですね。
まさに。
長期的な視点での理念。それに基づく明確な目標と戦略、そして信頼できる専門家チームとの連携、この3つが揃って初めて成功が見えてくると。
まさにその通りだと思います。そして最後に、これは記事の締めくりにも通じるかもしれませんが、あなたに一つぜひ考えてみていただきたい問いがあるんです。
お、何でしょう？
それは、あなたの不動産投資を通じて、単なる金銭的なリターンを超えて、5年後、10年後、あるいは次の世代に、どんな価値を残していきたいですか？ということです。
価値ですか？深いですね。
ええ。これもまた、投資を長く続けていく上での一つの大きな指針、羅針盤になるんじゃないかなと。
なるほど。今回の深掘りがあなたの不動産投資への本当に力強い第一歩を踏み出すための一助となれば、私たちも嬉しいです。